コノミーニュース。
おはようございます。クリエイターやインフルエンサーの未来を考える部屋、クリエイターエコノミーニュースへようこそ。パーソナリティのかぐわです。
小春立花です。
さて、今週は何か大きなメディアで取り上げられた、もしくはリリースがあったという一つの記事ではなく、いろいろなニュースを見て私が感じたこと、考察を最初に取り上げたいと思います。それでは早速行ってみましょう。まずはホットトピック。
2025年4月10日、海外ウェブメディアサウンドプロフィッタブルの記事です。失速が始まったビデオポッドキャスト解説ブーム、 Spotify の動画機能がパブリッシャーに与える影響を分析。
サウンドプロフィッタブルというメディアは、アメリカでポッドキャスト界隈の様々なビジネスを支援する、そういったメディアとなっています。それを運営していますのが、ブライアン・バルレッタさんです。アメリカのポッドキャストの特に広告界隈では非常に有名な第一人者の人です。で、まあその方がですね、ビデオポッドキャストに物申すといったような記事が、まあ話題になっているんですね。その記事をまあ要約しますと、ポッドキャスト界隈の人たちは、まあ、ビデオポッドキャストにはあまり注力すべきではないといった内容なんですよ。そしてその背景として、ビデオポッドキャストというのは実は Apple や Spotify、 様々なプラットフォームで仕様が違うんですね。つまり広告の効果測定をするときに、その集計が非常に困難だと、もしくは現状できないと。メガフォンというプラットフォームで配信するとできるんですけども、それしか手立てがないということで、まあ、やはりですね、広告に関わるブライアンさんとしては、あまり注力すべきではないという論に達したんだと思います。実際ですね、日本でも今、ビデオポッドキャストの解説ブームがにわかにこう広がりを見せていますよね。ただ、実際にはその多くは Spotify をベースとした更新が多いはずです。そして日本のビデオポッドキャストも、私が見る限り若干失速が始まってるんじゃないかなと思えるんですね。先日ボイシーで有名なカグシュン先生がビデオポッドキャストを解説しました。そしてそのノートには、池早さんをはじめとした多くの方がビデオポッドキャストを始めてるということに言及していました。ただその方々調べてみたところ、大郎さんが3月27日、中村敦彦さんが3月28日、カネリンさんが3月19日に、もうすでにですね、ビデオポッドキャストの更新をやめているんですね。現状では音声のみの更新となっています。大郎さんに関してはその更新もバックナンバーを投稿するといったような非常に消極的な更新にとどまっているのが現状です。そうなんですよね。私の過去回3月の第4週で Spotify のランキングアルゴリズムについて言及をした回がありました。こちらは池早さんがビデオポッドキャストの、まあ、解説ブーム火付け役となった池早さんの事象について取り上げた回です。よかったら皆さん私の過去回聞いてください。そちらでですね、池早さんが3月に、まあ、ビデオポッドキャストを立ち上げました、 Spotify のランキングにランクインしましたということをおっしゃっていたんですが、ただその回の中で私は、実は著名人が番組を立ち上げれば Spotify のランキングでは多くの場合ランクインするんだと、それがビデオかどうかというのはまた別ですよという話をしました。そして実際最近立ち上がったポッドキャスト、ビデオではないですよ、ポッドキャストでいきなり1位を獲得するというポッドキャストも出てきたぐらいです。ですのでそう考えますと、まあ、音声だけでもランクインすることはできる、またはビデオポッドキャストというね、動画撮影するという手間やコストを考えると、大郎さんなど先ほど紹介しましたビデオポッドキャスト解説をした方がですね、まあ、若干その更新のモチベーションが下がるというところは、まあ想像に難くありません。ですから海外でもビデオポッドキャストはどうなのという論調が広まりつつある。そして国内でもですね、ビデオポッドキャストの解説ブームが、まあ一段落をし始める、 YouTube でいいんじゃないのといったような雰囲気が広がりつつあるということを感じましたので、今回トップに持ってきました。いやー、そうなんですよね。ビデオポッドキャストってなんかそう甘くないですし、あと日本だと本当 YouTube でいいんじゃんってなっちゃうんですよね。特に日本ではトーク系の動画もたくさんあるじゃないですか。そういったトークを中心とした YouTube 投稿をしている YouTuber さんが Spotify に 普通の音声配信のポッドキャストを立ち上げた際には、まあ相性がいいですから、フォロワーが瞬く間に獲得できるんですよね。そしてランクインするんですよね。ですので、1位を取ったポッドキャスト、ポンポことピーナッツくんの番組なんですけども、もうすでにですね、Spotify で6000人近いフォロワーを集めています。そして、まあ音声配信に限らず、現在のコンテンツマーケティングにおいては、まあどのプラットフォームに出すかよりは、もう本当にコンテンツの本質の方が結果を出す傾向がありますので、このプラットフォームだから、このデジタルフォーマットだからという論調は多面的に検討してから乗っかる方がいいと思います。Spotify やビデオ、ポッドキャスト、今後も注目していきましょう。
ハッシュタグ、クリエコ。
では戦略テック関連です。まずはこちら。
2025年4月5日国内サッカーチーム FC 町田ゼルビア公式リリースです。 FC 町田ゼルビアスタジアム実況音声おもてなしガイドを提供。
今週はですね、サイバーエージェントの話題を取り上げたいと思います。サイバーエージェントの実はグループになっていますサッカーチームFC 町田ゼルビアなんですけども、現在 J1 で活躍しています。そしてですね、その町田ゼルビアのホームとなりますのが町田祇園スタジアムです。そちらでですね、そのスタジアムに行きますと、おもてなしガイドといって、まあ美術館に行くと音声ガイドとかあるじゃないですか。あんな感じでスタジアムのみのエリアの中で聞ける音声ガイドというのが始まったよということなんですね。この番組でも音声 AR、位置情報と絡めた音声コンテンツの配信ということはいくつも取り上げてきました。その新しい一つに今回サッカーチームの町田ゼルビアが加わったという感じですね。実はですね、スポーツと音声というのは相性がいいことでも知られています。または楽天もですね、東北のスタジアムでそのエリアだけの音声配信というのを実はやっています。立て付けを見ていきましょう。システムとして使っているのは国内企業の V キューブという会社が提供しているアゴラというシステムです。V キューブは日本の東証プライムに上場しています。証券コード3681の企業です。そしてこのアゴラというサービスなんですけども、実はスタンド FM やラジオトーク、ボイシーなどでも使われている実績のあるシステムとなっています。ですから今回のこのゼルビアのおもてなしガイドも非常にいい音質で聞けるということが想像に難くありません。いやー、この辺はさすがサイバーだなという感じですよね。システムも本当にしっかり作ってきますし、まあコンテンツも当然ね、アベマを作るぐらいの企業ですから期待ができますよね。ぜひですね、お近くに行った際には聞いてみてください。今後もこうしたロケーションボイス注目していきましょう。ではどんどん行きましょう。今週はですね、Google ですね。Google が Google ニュースの音声のランダムダウンロードが可能になったとのこと。そして AI について音楽生成にもついに実装を始めたということですね。いやー、やっぱりなんだかんだ Google キャッチアップしてきますね。あとは地上波のニュースがいくつかあって、それから、国内大手の KADOKAWA、こちらがですね、前大学という通信制の大学を始めて、その中にクリエイター向けの学部もあると。ただ残念ながら音声配信に関してはカリキュラムには入っていませんでしたね。ぜひ入れてほしいですね。では、その他、ライブプラットフォーム行きましょう。まずラジオトークなんですけども、パーソナリティ募集イベントの結果が発表されています。スプーンが実験的企画の歌唱バトル、ついに始まりますね。DNA が運営するボイスポコチャ、こちらはですね、ライバーの内裏カレッジ風スウェットのプレゼントの企画が始まっています。サイバーエージェントが運営する音楽サブスクのアワ、こちらですね、ラジオ CM 企画のグランプリの結果が発表されています。いや、ほんとアワはいろんな企画やね、情報発信が定期的に行われてますよね。国内ポッドキャストプラットフォームのリッスン、こちらはですね、公式ではなくユーザーの中から出てきた企画です。パソコンのブラウザーで Chrome というブラウザーがありますが、そちらのですね、 Chrome 拡張追加プログラムの形式でリッスントランスクリプトダウンローダーという便利プログラムをユーザーの高見さんが開発しました。リッスンのコミュニティ内で話題になっていて、リッスンは文字起こしを AI で行っているんですけども、その文字起こしをですね、なんとダウンロードできるということなんですね。こういう交流が行われたりするのがやはりリッスンの強みかなと思います。
ハッシュタグクリエコ。
ではコンテンツ制作関連いきましょう。まずはこちら、
2025年4月6日ウェブメディアお笑いナタリーの記事です。渡辺直美、アメリカ大手エージェンシー&マネジメント会社と契約締結。
吉本興業がマネジメントを務める芸人の渡辺直美さん、現在は海外にその活動の拠点を移しているんですけども、いやーすごいですね。アメリカの大手マネジメント事務所と契約をしたということなんですね。ですからこれにより英語圏で映画やテレビ、コメディ番組の出演などなどですね、活躍の場が広がることが期待されますよね。今後も引き続きマネジメント自体は吉本興業が間に入るとのことなんですけども、いやーポッドキャスト界隈では非常に明るいニュースですよね。渡辺直美さんはナオミテイクスアメリカというポッドキャストが人気になり、海外でも話題の人となりました。現在はポッドキャストの番組自体は終わっているんですけども、有名アーティストと楽曲を発表するなどして、その話題は尽きることはありません。現在インスタグラムのフォロワーが1006万、それから23年には全米ツアーも行うなどですね、そのスポティファイの番組も現在は終了はしているんですけども、それでもですねフォロワー数が17万8千ということですから、まあ世界級の番組になっていることは間違いありませんよね。ですからこれを機に世界を目指す、そんなポッドキャスターが増えれば夢があるなと思いました。いやー私もいつか英語ポッドキャスト挑戦してみようかな。今後も注目です。ではどんどん行きましょう。今週もですねポッドキャストたくさん解説がされています。例えば東京書籍のおしゃべりな小学生英語、それから前半でも紹介しました人気 VTuber のポンポことピーナッツくんのポッドキャスト、それからテレビ金沢の新ポッドキャストでそこのアナウンサー静かにしてくださいなどなどですね、プロの作られる、それから有名インフルエンサーの作られる番組、本当始まってますね。ですから制作、ポッドキャストの制作熱はね、本当広がってるんじゃないかなと思いますね。そういう意味では注目度も上がっていまして、例えば国内人気ポッドキャストプロデューサーの野村隆文さん。野村さんがですね、あの世界的に有名なプレゼンのステージ、TED。こちらのですね、日本の TED 東京大学デコボコという企画があるんですけども、そちらでスピーカーを務めると。いうことですね。いやすごいですよね。ポッドキャスト関連の方で TED 関連のステージに立つというのは、これはね本当注目ではないでしょうか。そして以前この番組でも紹介しました、長野塩尻にありますポッドキャスト収録スタジオのあるゲストハウス、こちらのクラウドファンディング、なんと、一時の目標額は達成したということです。おめでとうございます。そして今ネクストゴールを設定中ということですね。やっぱり長野寒いですので床暖房をぜひ入れたいということですので、ぜひですね興味ある方、そしてもうすでに支援した方もですね、ネクストゴール達成に向けて注目してみてはいかがでしょうか。それからですね、ポッドキャストではないんですけども、ラジオということで、先週もお伝えしましたが、その YouTube ラジオね、 YouTube 音声配信、こちら本当増えてますよね。そういう動きの中で今週ですね、あの人気番組が24時間音楽を流し続けるというチャンネルを開設しました。音楽レーベルの日本コロンビアが立て付けではあるんですけども、いわゆるスーパー戦隊ね、キラーメイジャーとかゴセイジャーとか、スーパー戦隊が50周年ということで、それを企画してですね、24時間もうオープニングとかですね、曲が流しっぱなしになるというチャンネルが開設されて話題です。常時1000人近い人がいつもね、視聴中っていうふうになってます。そしてこのローフィーというジャンル、これね、結構 YouTube の中で一大ジャンルなんですよね。先週も YouTube ラジオ、YouTube 音声配信というジャンルを紹介しましたけども、YouTube のプレイリストとかでも常にこう流しっぱなしみたいなチャンネルって本当に人気なんですよね。そしてなんとなくこう作業をしているちょこっとしたアニメーションとともに音楽が流しっぱなしというジャンルをですね、ローフィーと言ってですね、あ、違った。ローファイですね。ローファイといって、非常に人気なジャンルなんですよね。日本コロンビア、スーパー戦隊も、そこに参入ということです。まあ、50周年記念の企画ということで、今後継続するかは未知数なんですけども、これがね、話題になってくると、多分ね、他のコンテンツホルダーも、チャンネル開設するんじゃないでしょうかね。やっぱり24時間、常にそばにいるということですから、 まあ、広告というかですね、ファン作りとしてはこれ以上のコンテンツないと思うんですよね。今後も注目です。そして、ポッドキャストのイベント。こちらはですね、関西、大阪で行われています、ポッドキャストシンポジウム。こちらがですね、開催されました。X でも多くの投稿が流れていて、非常にね、好評を博しているという感じです。次回開催の際にお近くの方は、ぜひ行かれてみてはいかがでしょうか。オーディオ関連です。Amazon Audible です。山田英美さんのオーディオファースト作品が配信開始ということですね。そして朗読はですね、高畑敦子さんです。山田英美さんもね、多くのファンを持つ作家さんですので、こちら人気が出るんではないでしょうか。あとはですね、オトバンクの社長の久保田さん、ラジオの日々という人気 YouTube 音声配信番組があるんですが、そちらにゲスト出演されていましたね。制作周りです。海外の話題なんですけども、ポッドキャストの配信プラットフォーム大手の Acast、こちらがですね、スーパーキャストと提携をしたそうです。スーパーキャストというのはですね、いわゆるサブスクリプション、月額いくらいくらといったメンバーシップ、この機能を提供しているプラットフォームでして、そこと提携をしたと。ですから、かつてですね、Spotify がパトレオンと提携して、メンバーシップ限定のポッドキャストを配信する、そんなシステムをね、実装したということをお伝えしましたが、Acast もこのスーパーキャストと組んで、メンバーシップ限定のポッドキャストが、有料のポッドキャストが配信できるようになったということですね。Apple もこの機能を実装していますので、海外では本当、ポッドキャストもいよいよこう、有料コンテンツ化の流れが加速していきそうな感じですね。日本ですと、今のところ誰でもできるという意味ではね、スタンド FM のみが対応していて、まあ、Apple もできるんですけども、Apple は確か年額料金かかるのかな？なので、メンバーシップ限定の有料ポッドキャストを配信したいという方は、スタンド FM。ただ、スタンド FM のアプリじゃないとそれが実現できないので、そこは注意してください。そしてまあ、変化球としては、ノートですかね。ノートのメンバーシップ。こちらはですね、いろんな料金プランが設定できるメンバーシップができますね。ただ、音声配信としては、ノートのアプリ上で、こうなんか音声をアップロードして、ポチッとするタイプなので、ちょっと使い勝手の面ではね、スタンド FM には劣るんですけども、まあ、ノートも非常に多くのユーザーさん抱えてますから、メンバーシップをやりたいという方は、検討してみてはいかがでしょうか。それから、あとはですね、ポッドキャストプロデューサーのコンさん。コンさんがですね、定期的にポッドキャスト制作にまつわるトピックを X で投稿してくれています。で、その中でですね、ポッドキャストがこうブレイクする、そんな話をしていました。それがですね、こう4ヶ月経つと、こんな感じでフォロワーさんが増えてくるみたいなグラフをですね、公開してくれているんですよ。そう、音声配信というのはバズらないということを日々私言っていますけども、そう、4ヶ月後にね、綺麗に出てくるみたいな、そんな感じで言っていたので、ぜひ皆さん、コンさんの X フォローしてみてください。制作関連の知識やノウハウを身につけられること間違いなしです。
クリエイター、エコノミーニュース。
では、音声広告、AI、その他、もろもろ行きましょう。まずはこちら。
2025年4月8日。株式会社オトナル公式リリースです。オトナル、ポッドキャスターによる読み上げ型音声広告サービス、ホストリード広告であるポッドキャスタープロモーションに TBS ポッドキャストの4番組を追加。
今週は日本の音声広告代理店オトナルの話題です。オトナルがまた新しい広告枠を開発リリースしていました。それがですね、 TBS ポッドキャスト、非常にね、多くの人気番組を持つ音声配信レーベルですけども、この TBS ポッドキャストの人気4番組に音声広告を出稿できると、特定のポッドキャスト番組に音声広告を出稿できるというポッドキャスタープロモーションというサービスがあって、それにですね、人気のポッドキャスト番組が4つ追加されたと。荻上チキさん、それからペコさんの番組、それから野村貴文さんのビジネスハブ、芸人の真空ジェシカさんの番組の4つですね。TBS ラジオは TBS ホールディングスの傘下の会社でして、TBS ホールディングスは東証プライムに上場している企業です。証券コード9401の会社です。そしてですね、それぞれの番組の Spotify のフォロワー数なんですが、荻上チキさんが3万1000、真空ジェシカさんの番組が8万2000、ペコさんの番組が1万5000、 そしてビジネスハブ、野村隆文さんの番組が6000というフォロワー数となっています。これらの番組のパーソナリティの方が、まあ、読み上げをしてね、ファンの方に直接語りかける感じで、広告を言ってくれるということですから、これはね、相性いい広告はね、本当に反応いいと思います。このタイミングでいろんな知見やノウハウを貯めておくことは、広告担当の方にとっては非常にね、重要な知見だと思いますので、ぜひチェックしてみてください。では、どんどん行きましょう。日本の国内企業、ヤマハがですね、新しい音楽アプリをリリースしました。エグゼトラックっていうんですかね、EX トラックというアプリでして、こう、一人でもセッションの、こう、バンドを体験できるということが可能になるアプリだそうです。ヤマハは本当にデジタル関連いろんな、こう、チャレンジングなサービスやアプリや製品出してますよね。これもその一つですね。それからですね、AI 周りですと、X で面白い投稿がありました。それがですね、AI 同士の会話です。この番組でもコトモっていうね、おしゃべり AI のアプリ紹介したじゃないですか。で、それを使った YouTube のこう面白動画みたいなものもだいぶ増えてきましたよね。最近でした、サカナクションさんがね、コトモじゃないのかな、あれチャット GPT かな。とにかく AI とおしゃべりして、面白おかしく喋るというショート動画が話題になっていました。というぐらい、だいぶね、こう、AI とおしゃべりするというのが話題になってますが、これはね、違うんですよ。最近、AI が予約受付をする企業とか、外食チェーンって実は増えてるんですね。私も、お正月、家族と食事をする時の外食チェーン、受け答えは AI でした。まあ、最近の AI、本当、お利口ですから、話し言葉で日付とか時間を言っても、ちゃんとね、理解してくれるので、全く問題なく予約が取れました。で、そんな AI の応答に対して、かける側、予約をする側も、AI でコマンドを出して、そしてその要求に対して、AI が自らテキスト原稿も作り、そして自ら読み上げもするという掛け合いを X で報告している人がいました。そして、見事に予約が取れたと。いうことなんですね。いや、これなんか、すごいディストピアですよね。どっちもこう AI で、そしてコンピューター同士で予約が完了すると。まあ実際ですね、音声を介在しなくても、最近ですと AI がその予約の入力フォーム、そこにパパパッとテキストを入力して予約ができるなんていうエージェント機能なども注目されているぐらいでして、いやーなんかついに、来たなという感じですよね。もう AI 対 AI の様々なやりとりが、まあ、今後増えていくんでしょうね。いやーすごいですね。まあ、そんな中ですね、Shopify という日本でも結構な数の EC サイトが作られている、そんなネット通販のプラットフォームの世界大手の Shopify というサービスがあります。その Shopify の CEO の人が AI について、で、社員に向けたメッセージ、それを書いたメモが流出したということが話題になっています。で、まあ流出したので、結果として CEO さんは自らそれを公開する X の投稿をしたんですよね。これがね、なかなか示唆に富んでいます。3つ社員に対して指示というか、まあ宣言というか指示を出してる、そんな内容なんですよ。1つ目が、AI を使った効率化を検討していない社内の人材追加の要求は飲めませんと。要は AI です。まずは効率化を検討したのかと。で、それでもできないんだったら人材追加はまあ聞くけどね。だけどそうじゃなければもう基本却下だと。それから新しい機能やサービスを実装するときにプロトタイプ、まあ試作品を作るっていうのは IT の業界ですと結構普通にやられることなんですね。で、それについて AI でプログラミングを書かせてプロトタイプを作りなさいと。もうこれが必須だということを明言した。それから人事、査定についても AI の活用能力を加味すると。この3つをですね、メモで社内で共有したそうなんですよね。いやー、これでも私たちも示唆に富んでますよね。これからは AI の活用能力が問われる。そして効率化についてまずは AI で試してみる。そして試作品やテスト的なものを作るときにはまず AI で作らせる。この3つね、確かにビジネスにおいては非常に重要な考え方かなと思いました。それらを心がけて AI に向き合っていくと、多分ね、 半年ぐらいするとかなり差がついていくと思うんですよね。 AI についてキャッチアップ、情報についていくのは大変ですけども、多分ね、それを心がけていくと本当1半年とか1年後にはものすごく差がついている、そしてそういう人たちが勝者となっていく未来がなんとなく見えるような気はするので、いやー、これはね、私も刺さりましたね。皆さんはいかがでしょうか。というわけで、今週もいろんなことがありました。ぜひ皆さんですね、無料のニュースレターの方では全てのリンク、紹介しきれなかったトピックなども入っていますので、ぜひフォロー登録よろしくお願いします。ゆるいながらも一時ソースをちゃんと確認するメディア、クリエイターエコノミーニュースでは、かぐわが毎日クリエイターエコノミーに関するニュースをブックマークしていく中で心揺さぶられたものをお届けしています。定期的な収録配信と週に1回の無料のニュースレター、そしてニュースピックスでは音声界隈のニュースに関しての解説コメントを投稿しています。ぜひフォロー登録よろしくお願いします。埼玉は今日は雨が降って日中は肌寒い感じでしたね。皆さんの地域はいかがでしょうか。そんな寒い時にはですね、なんか不定期に私はね、ファミチキが食べたくなるんですよね。やっぱりチキンはね、なんかファミリーマートが私は好きですね。皆さんはコンビニエンスストアのホットスナック、どんなのが好きですか。よかったらコメント欄で教えてください。というわけで、皆さん素敵な週末お過ごしください。また次回もこの部屋でお待ちしております。そして最近はコラボ配信も定期的にお届けしています。ぜひこんな方をゲストに迎えてほしいなどなど、ご意見ありましたらレターや X のメンションなどなど、お気軽にご意見ご要望ください。それでは次回もこの部屋でまたお待ちしております。ではでは、バイバイ。